皆さんこんにちは。ハワイで企業体験談、ハワイ在住のリカです。このチャンネルでは私のハワイでの企業の体験談、山あり谷ありなハワイ生活での失敗と成功についてのお話を正直に、そして丁寧にゆっくりとお話をしていきます。前回は、ハワイの起業のお話とはちょっと離れてしまったんですが、ハワイの、ハワイに移住する方法の一つとしてグリーンカード、国際結婚をしてグリーンカードを取得してハワイに住んでいる人もたくさんいますよというお話をしました。本当に私ハワイに来たのが、初めて来たのが2010年で、それまで一度も観光とかでもハワイを訪れたことがなかったので知らなかったんですけど、グリーンカードがの毎年1年に1回、抽選がありますよね。その抽選に当たってハワイ移住を実現された方と、あとはアメリカ人と結婚して国際結婚をしてグリーンカードを取得して住んでいる人がハワイにはかなり多くて、想像以上に多くて、初めてハワイに来た時はびっくりしました。それぞれ、外国に住むということは、普通に飛行機で来て普通、移動してきて住めるわけではないですし、前回前々回とお話ししたように、その国のビザや永住権を取得しなければ住めないので、海外に住むことはそう簡単ではないので、いろいろな手段がありますね。海外に住むために手段を選ばない人もきっといると思うんですけど、どうしても海外に住みたくて、でもそれもその人の、人生生き方なので、私は、個人的にはそういう人は、そういう人で、生き方なので、自由に、自由は責任が伴いますから、何かを優先すれば何かを犠牲にすることも多いので、そういう責任を持って、自分の生き方を貫くのは、別に悪いことではないんじゃないかなと思ってます。今日はですね、早速、起業のお話に、少しずつ入っていきたいと思います。タイトル、ハワイ起業イコール移住ではないというお話をしたいと思います。私もハワイで起業するために最初はハワイに来たわけではなかったので、全然気にしてなかったんですけど、気づかないこともたくさんあったんですけど、ハワイで会社を建てるとハワイにそのまま移住できると思っている人が多いと思うんですけど、それは違うんですよね。ハワイで、ハワイ州限らずアメリカで会社を建てることは、日本にいながら住みながら、起業することは可能です。もちろん、そのアメリカ側にオフィス住所が、なければ、起業は登録はできないんですけど、ハワイ州アメリカで、日本にいながら起業する、こともできますし、そういう人もいます。でだからといって、例えばハワイ州で会社を建てました、ハワイにこれから住みますっていうわけではないんですよ。前回前々回お話ししたように、会社をハワイ州で建てたとしても、移住するにはやっぱりビザが必要なんですね。で、会社を起業すると、ビザ、学生ビザ、学生ビザを取って学生をアメリカでしながら会社を持ってる人もいます。あとは J ビザ、インターンシップビザで有給の仕事、インターンシップなので研修生として働いてることになってるんですけど、 そういう、仕事をしながら自分の会社をアメリカ、ハワイ州で持つっていうこともできます。ただ本格的にその会社を大きくしていきたいとか経営していきたい、あとはその会社でビザを取りたいっていう場合は E ビザが一番主流ですね。L ビザとか H ビザは就労ビザではあるんですけど、雇われる側が、取るので、自分の会社を立てて、その会社でビザを取る場合は投資ビザ、E ビザを取る方が多いです。もちろんお金がかかることなので、簡単なことでは、ないんですけど、私はこの E ビザを取りました。会社を立てて、E ビザ取り方がたくさんあって、その自分のアメリカの会社をどのように経営していきたいのか、それからどんな業種なのか、それから、自分が雇用主として、誰を雇用するのか、日本から人を呼んできて、働いてもらうのか、ハワイ側の、現地の人を雇用するのか、それからそうですね、家族構成、その人の家族構成によって、自分が E ビザを申請して取得するときに、配偶者とか子どもたちのビザはどうなるのかとか、どうしたいのかっていうことを、細かくあるので、本当にケースバイケース、人によって違うので、このあたりは、個別に相談をしたり、お話を、伺ったりしないと、なかなかこう、選択肢を絞っていたり的確には言えないんですけど、ラジオなのでちょっと大まかに説明すると、E ビザは、大きく分けて3つ取り方があります。1つは新しい、新規ビジネスをスタートすること、2番目が、既存のビジネス、ハワイ州に住みたかったらハワイ州の、ビジネスを買うこと、それから3つ目は、アメリカの会社の、株を 51% 株主ですね、 51% 取得すること、この3つがメインであります。他にも、投資をする場合に、アメリカに投資ビザなので投資をする場合、新規ビジネスを立てたり、既存ビジネスを買ったり、株を買ったりとかっていう投資をする場合に、どういうふうに、日本側から投資をするのか、例えば自分のお金で自己資金で投資をするのか、それとも日本に会社がある場合は会社のお金、資金で、投資をするのか、それによってもビザの取れ方、その人の家族のビザの、取れ方も変わってくるので、ここも細かくはなっちゃうんですけど、また今度例を挙げてお話をしたいと思ってますが、そんな感じで投資ビザ、E ビザは3種類大まかに分けて取り方があります。私の場合は新規ビジネスを立てて、ビザ、E ビザ、投資ビザを取ろうとしたんですけど、ちょうどその私がやりたいと思っていた留学のサポートの会社が、売りに出ていたので、その既存ビジネスを買う形でビザを取ったので、新規ビジネスの予定が既存ビジネスを購入する形で取りました。なので、私もそのハワイで最初会社を立てた時点ではビザがない状態だったんですよ。で、私は当時、学生ビザでしたね。アメリカの短大にいたんですけど、そこで会社を立てた。でも学生ビザなので、その学生に通っている期間しかビザがないわけですよね。で、じゃあ今度はその自分の立てた会社で本格的にビザを取るってなった時に E ビザに切り替えたわけです。学生ビザから E ビザに切り替えるというよりかは、一旦学生ビザを切って、そして一旦に日本に帰国して準備とかをして E ビザを新規で取ったという形でした。私は移民弁護士さんとかにも 相談したんですけど、まあ、これも結構失敗談もあっておいおい話していこうと思ってるんですけど、私は幸いにもマックス5年間 E ビザを取ることができたんですけど、周りでは、まあ、移民弁護士さんに頼んでも2年しか取れなかったとか、そういう人もいて、まあ、それコツがあると思いますし、移民弁護士さんの選び方も重要になってくるので、これはかなり私は、実際に失敗と成功を繰り返して、体験しているので、これも、お話をしていきたいと思います。まあ、そんな感じでハワイで会社を立てても移住をできるというわけではないんですね。ハワイでビジネスをしようかなって思った時に、みんなほとんどの人が気づくと思うんですよ。会社を持ってても移住はまた別の話なんだなって、ビザを取らないといけないんだなって、思って気づく人がいると思います。まあ、Eビザ取るの書類の準備とかね、かなり細かいので、私は弁護士さんには頼んだんですけど、全部自分で把握しておきたくって、かなり、勉強して自分で書類を揃えましたね。まあ、全部移民弁護士さんに丸投げしてしまう人もいると思うんですけど、私は一つ一つどうしてもね、初めてのことだったので知りたくて勉強してEビザを取りました。まあ、これが、現実ですね。ハワイで起業をすることはどこの国にいてもできますが、移住は別というお話でした。